こういう示されました聖書の御言葉を朗読いたします。旧約聖書1149ページ、新教旧約聖書旧約1149ページです。イザヤ書53章です。私たちの聞いたことを誰が信じようか。主は身腕の力を誰に示されたことがあろうか。飼うたちに埋もれた根から生え出た若枝のように、この人は死の前に育った。見るべき面影はなく、輝かしい風格も好ましい容姿もない。彼は軽蔑され、人々に見捨てられ、多くの痛みを負い、病を知っている。彼は私たちに顔を隠し、私たちは彼を軽蔑し無視していた。彼が担ったのは私たちの病、彼が負ったのは私たちの痛みであったのに、私たちは知っていた。神の手にかかり打たれたから彼は苦しんでいるのだと。彼が差し貫かれたのは私たちの背きのためであり、彼が打ち砕かれたのは私たちの咎のためであった。彼の受けた懲らしめによって私たちに平和が与えられ、彼の受けた傷によって私たちは癒された。私たちは羊の群れ、道を誤り、それぞれの方向に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。お風場に惹かれる子羊のように、木を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰がお前に巡したのであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の力断たれたことを。彼は不法を働かず、その口に偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らの償いの捧げ物とした。彼は子孫が末永く続くのを見る。主の望まれることは彼の手によって成し遂げられる。彼は自らの苦しみの実りを見、それを知って満足する。私のしもべは多くの人が正しいものとされるために、彼らの罪を自らに負った。それゆえ私は多くの人を彼の取り分とし、彼は戦利品としておびただしい人を受ける。彼が自らを投げ打ち死んで罪人の一人に数えられたからだ。多くの人の過ちを担い背いた者のために取りなしたのはこの人であった。
私の家の寝室なんですが、小さな額が飾ってあります。家族の誰かが、多分娘かと思いますが、置いていっている小さな額です。その額の中には詩の言葉が刻まれています。こんな詩なんです。長い人生にはな、どんなに避けようとしてもどうしても通らなければならぬ 道というものがあるんだな。そんな時はその道を黙って歩くことだな。愚痴や弱音を吐かないでな。黙って歩くんだよ。ただ黙って、涙なんか見せちゃダメだぜ。そしてな、その時なんだよ、人間としての命の根が深くなるのは。まあ、こんな詩なんです。相田光雄という方がおられて、この人はクリスチャンじゃありませんが、まあ、詩人でありまして、その代表作と言われる道という題と題された詩です。時々目に入るんです。そしてここに来て苦しかった時とか悲しかった時とか辛かった時とかに、時々この詩の言葉が心に染みてきます。真実だなと、私はある真実を語っていると思います。黙って歩く、ただ黙って歩くんだよって言われています。今晩は旧約聖書のイザヤ書の53章の1節から12節の御言葉を読んでいただきました。53章の御言葉を読みました。もう何回にもたってこの幽霊杯では読み続けてきました。今日で最後とします。苦難のしもべと歌と、苦難のしもべの歌と呼ばれる、旧約聖書の冠とも呼ばれる聖書の箇所です。そしてここにも黙ってが語られています。沈黙ということが語られています。7節であります。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。お振り場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。ここには二度、彼は口を開かなかった、彼は口を開かなかったと繰り返されているんです。戸村正弘という神学者がいまして、この人がこの言葉についてこんなふうに語っておられます。二度繰り返される、口を開かなかったは、イザヤの預言全体の中で最も美しく最も哀切に満ちたリフレインである。リフレインというのは折り返しとか繰り返しという言葉です。あ、そうだなと思うんです。口を開かなかった、口を開かなかったと、これも黙ってということです。今晩はこの苦難のしもべの沈黙、その意味するところに私たちの心を向けたいと思うんです。この苦難のしもべの沈黙は、7節ではこれは羊に、明らかに羊に謎重ねられています。お振り場に引かれる子羊、お振り場っていうのは犠牲の羊ということです。罪を背負って、人々の罪を背負って子羊が身代わりに生贄として死ぬことによって、人々の死が、人々の罪が許される、その子羊であります。犠牲の子羊であります。また毛を切る者の前に物を言わない羊、これは親羊のことが語られています。羊という動物は沈黙というものと親和性が非常に強い動物だと思います。羊は吠えません。泣くんだと思うんですけど、あんまり泣く声を聞きません。黙ってるっていう姿が大概ほぼ羊の姿であります。そういえば、 映画かなんかで羊たちの沈黙、あ、これはもともと小説でありましたよね。ああいう題のことを思い出しますが、羊っていうのは沈黙していることがやっぱ非常に多い動物です。そしてその羊がここで、苦難のしもべの姿として描き出されているんです。そしてこの羊はしかしこうやって黙っている、口を開かないわけですけど、随分ひどい目に遭ってるんです。随分ひどい目に遭って、これ以上にないほどにひどい目に遭ってる。8節9節にはこうあります。捕らえられ、裁きを受けて、彼は命を取られた。9節、彼は不法を働かず、その口には偽りもなかったのに、その墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られた。この苦難のしもべは何の責められるところもなかったはずなんです。何も悪いことしてない、何も罰を受けなければならない、裁かれなければならないことをしてないのに、ひどい目に遭ってる。ここには不法な裁きによって命を落とす、この苦難なしもべの姿が描き出されております。不当な裁き、そして死んだ後も、死んだ後までそれずっと続いているわけです。墓の話まで出てきます。墓は神に逆らう者と共にされ、止める者と共に葬られたとあります。私たちはちょっとこのことがとても異常と言いますか、通常のことではないってことが推察できるんじゃないでしょうか。不当な目に遭う、理不尽な目に遭う、そうなった時に自分のこととしてそれを考えたら分かります。私たちは、私はと言うべきかもしれませんが、大騒ぎします。反論します。なんでこんな目に遭うんだと言います、多分。でもこの苦難のしもべは言い返さないんです。ずっと黙ってる、ずっと黙ってる、黙々とそれを受ける。この沈黙は何を意味しているのでありましょうか。これは罪を背負う、贖う、身代わりとしての犠牲を自ら身に負うということであります。それを自らの使命として受け入れて、それに従うということです。とても印象深い言葉が繰り返されておりますが、十節にはこうあります。病に苦しむこの人を打ち砕こうと主は望まれ、彼は自らを償いの捧げ物とした。自らを、自分から進んで自分自身を捧げ物にした。だから黙っている。また十二節にはこうあります。彼は自らを投げ打ち死んで、罪人の一人に数えられたからだ。自らを投げ打つという非常に激しい言葉が語られています。身を投げ出すんです。これが聖書の神だと聖書は語っているんですよ。自分自身を投げ出すんです。何のためかというと、私たちの救いのために投げ出されたということなんです。投げ出された方なんです。それが神だった、この苦難のしもべであります。そしてこの苦難のしもべの沈黙っていうのを見るときに、私たちが思い起こす、さざるを得ないといいますか、もうどうしても目に浮かぶのはイエス・キリストのことでございます。マルコによる福音書の 15章新約聖書でありますが、ここに主イエスの裁判の場面が記されております。私は公開説教をしていて、このマルコによる福音書を解いていったときに、この主イエスの裁判の場面にぶち当たりました。14章の43節のところで主イエスは裏切られて逮捕されました。そしてその後、弟子たちもみんなが逃げてしまったということが語られて、そして最高法院で裁判をお受けになったのです。でその後ですが、主イエスはほとんど何もお語りにならなくなります。そして15章の、5節にこんな言葉が出てくるんです。しかしイエスがもはや何もお答えにならなかったので、ピラトは不思議に思った。主イエスが沈黙されていたので、ピラトは不思議に思った。ピラトは、ポンティオ・ピラトは総督でしたが、ローマの総督、ユダヤ総督でしたけれども、裁判するのは彼の仕事です。裁判するっていうのも彼の仕事の一つです。大事な、そして彼は今まで見てきたんです。たくさんの人たちが引かれて裁判の席に着くのを、被告の席に着くのを、そして、訴えられ、そして判決を下されるときに彼は見てきたんです。たくさんの人たちが大騒ぎするのを。でもこのイエスというこの方はずっと黙ってた。何も口を開かなかった。だから不思議に思ったというのです。今日の聖書の箇所を見ていくと、どうしてもイエス・キリストのことを私たちは思い浮かべざるを得ません。不思議だなと求道者の時から思ってました。なんでこんなふうにイエス様の姿が、まだイエス様がクリスマスにお生まれにもなってない、ずっと先にこんなふうに聖書の中に語られているんだろうかって、驚き、そして恐れをすら覚えたのを今でも覚えております。そして今日のこの53章っていうのは、イエス様が育ったところから、苦難のしもべが育ったというようなところから始まっていますよね。そして彼には見るべき面影がないとか、この人は主の前に育った、見る影も面影もなく、輝かしい風格も好ましい容姿もないとか、そして彼は多くの痛みを、病を知っている、そして彼が差し貫かれた、そしてですよ、この方が何も言われないで、そして暴虐な裁きを、不当な裁きを身に受けて黙って羊の身代わりの羊のように自らその命を捧げていく、そして墓に入る、全部福音書なんですよ。主イエスが来てくださって、ナザレでお育ちになって、病める人たちを癒されて、そして、友なき者の友となられて、そして弟子たちと共に歩まれて、嵐の湖を沈められたり、そして人々に教えを語られたり、そしてやがて裏切られ、見捨てられ、十字架につけられて死なれた、そして墓に葬られたじゃありませんか。そしてシエスの生涯がこうやって映し出されているんですよね。 聖書が語っていることは結局このことなんです。私たちのために死んでくださった方がおられる、そしてこの方が私たちの救いのために十字架にその身を投げ打ってくださった、投げ出してくださった。それは私たちの罪が許されて私たちが救われるためだ。そのことが全部ここで語られていて、ここが大事、ここなんだっていうことが今日のこの聖書の御言葉には映し出されているんですよね。聖書っていうものが語っていることは結局ここに尽きるのでございます。そのことを思います。先週私はこの御言葉を思い巡らしながら備えをしていた時に、ある一人の牧師の言葉と出会いました。時々手に取って読んでいる、なんて言いますか、牧草の書物であります。鈴木正久という戦後の教会の中で代表的な説教者の一人に数えられる方ですが、その方が語られた言葉です。こんな言葉なんです。鈴木先生の率直なこの御言葉との経験が語られています。苦しんでいるとき、誰が私たちを慰めようか。その苦しみを見て、ある人は共に涙を流し、ある人は同情の言葉を語りかける。だがそれにもかかわらず苦しみは終わらない。この苦しんでいる人の視線の前を一つの姿、一つの顔が横切っていく。キリスト。苦しみにおいて全く沈黙していたもうキリスト。その姿、その顔の前では、かっこしてそれは静かな慰めと、しかも威厳に満ちている、かっこ閉じと語られて、まだ続きます。その顔の前では不思議にこの苦しむ者の嘆きの訴えは終わる。なぜだろう。このキリストの絶対の沈黙は私たちの心を揺るがす一切の語りかけに勝る力強い語りかけである。それは自ら苦しみの底にあると思っている私たちになおもっと違った苦しみが存在すること、それこそ本来の苦しみ、神聖な苦しみであって、キリストはその苦しみを身に負うていたもうことを知らせる。その苦しみ、そのもう一つの苦しみ、それは一体何なのか。その前で私たちは自己の苦しみについてもまた沈黙してそれを追っていこうとする恐れと戦いによって震撼させられる。こんな言葉なんです。イエス様の沈黙、またこの旧約聖書のイザヤ書の語っている沈黙、実はこれ言葉だって言うんです。最も雄弁に語っている言葉だって言うんです。沈黙していると普通は言葉がないってことなんです。今口をつぐんで私たち黙っていると言葉がない、普通ですよね。でも実はキリストの沈黙、このその前に口を開かなかったというこの沈黙は何も語っていないんじゃなくて、語りかけてくるものがある。沈黙の中に実は言葉があるんだ。
そして鈴木先生が言われている通り、確かにこのキリストの前では私たちは苦しみというものが違って見えてくる。このキリストの苦しみを私たちは分かりません。自分はこのキリストの苦しみがよく分かる、完全に分かるなんて人は誰もいません。でもそして私たちは苦しんでいて、誰も分かってくれない、誰も慰めてくれないと思うようなところで、実はこのキリストの苦しみが寄り添っている。その時に起こってくることがある。最後に語られていることが重大です。このキリストの苦しみ、このキリストの沈黙に目を留めていく時に、私たちもそれを追っていこう、この苦しみを追って追いながら生きていこうという、恐れと戦いに震撼させられる。皆さんはキリスト教信仰ってどういうものだと思われるでしょうか。あれはまあ宗教って言ってもいいかもしれません。宗教というと普通苦しみからこう解き放って苦しみをなくすみたいな。でもキリスト教の根本にあることは実はそうじゃないかもしれません。苦しみをなくしてどっかに吹き飛ばしてしまうというよりは、一番力を込めて語られていることは、苦しみを追っていこう、苦しみながらも生きていこう、苦しみを私たちはなくしたいと思う、それは自然の感情です。でもなくならない苦しみってやっぱあるし、忘れられない苦しみもあるし、失われどうしても消えない苦しみもある。でもそれを追いながら生きていく人間に、実は聖書は語りかけている、いやキリストが語りかけている。口を開かなかったキリストが、口を開かなかったというこの苦難のしもべが、実は沈黙の中に語りかけておられる。私もそれを追って歩んだ。ああ、私はやっぱり私も牧師で、人並みにやっぱり苦しいことや悲しいことやっぱあります。この教会に来てからもたくさんありましたね。たくさんの人たちの別れがあったし、突然召されていった人たちや、皆さんも一緒に苦しまれて今でも痛みを持っておられる方もおありになるかもしれません。あの方が言った、この方が言った、先立って言った、もちろん天国に行った、それは確かです。やっぱり別れやっぱりつらいですね。私牧師になってこの教会に来て、こんなにもたくさんの人たちを見送ることになるなんて思っても見ませんでした。災害も起きました。つらいこといっぱいありました。本当につらいなと思ったことあるんですよ。二宮長老が言われました。私は来てすぐ3.11 のあの事件、出来事が起こった、そして、その後、水死、水の事故で亡くなった方もあって、そしてそのまま神の方で災害が始まった。その間にまたいろんな人たちが召されて、先生が来てからろくなことがありませんねみたいな。でどんどんひどくなっていきますねみたいな。笑い話じゃないんですけど、まあでも私はそのことの中で神様からやっぱ何か教わってるんだろうなって思ってるんです。でコロナですよね。もう次から次にいろんなことが襲いかかってきたこの11年かだったなというふうに思い返しています。どうしてなんだろうと思うんですけど、でもやっぱりイエス様なんだなって思うんですよ。でこのイエス・キリストの口を開かなかったっていうことがやっぱり大事。このことが、このキリストの姿を見るときに、 さっきの相田光雄さんの最初に紹介した詩がもう一度重なってくるんです。長い人生にはなあって、どんなに避けようとしてもどうしても通らなければならぬ道というものがあるんだなって、そんな時はその道を黙って歩くことだなって、そしてその最後ですよね、そしてなあその時なんだよ、人間としての命の根が深くなるのはって、苦しい時って苦しかったり辛かったり、本当に辛いんやけど、辛いんですけど、だけどね、私思うんです。キリスト者には霊性ってあるんですよね。スピリチャリティってあるんですよ。霊性っていうのは、この人間の根みたいな部分なんです。キリスト者の根みたいな部分なんです。信仰の形とか。その霊性っていうんですけど。霊性っていうのが育つのは、決して順風満帆で毎日毎日楽しいということの中で私たちは神様と出会っていくんじゃないんですよ。もう感謝感謝、神様素晴らしい、毎日ハッピーハッピーっていうようなところで育っていくんじゃないんですよ。そうじゃなくて、苦しみっていうものが道の中でこう辿ってきて、その道の中で、分かってくることが、育ってくることがあるんですよね。まあ、冬の寒い時期を今過ごしていますが、冬の時期草花は根をじっと張ってますよね、ある草花は。実は上に伸びない時は実は下に伸びてるんですよね。私たちも今寒空の中を生きていますが、だけど実はそこにとっても大事なことが含まれている。こういう苦しみがなかったらキリストと出会わなかったろうなって。いえ、今日のこの御言葉をもし皆さんが苦しんでなかったら、この口を開かなかったっていうこのキリストの苦しみにが引っかかってこないだろうなって。でも不思議にもいろんな苦しみがあって、でもその苦しみの中に私たちが苦しんでるっていう苦しみと全く別の一番深い深いどん底の私たちの罪を背負ってくださったキリストの苦しみというものを私たちは知らされるのであります。そしてそこのキリストを見つめるときに、苦しみが取り去られることだけではなく、それを追っていこう、それを神様のくださったものとしてそれを追いながらも生きていこうということに導かれるんじゃないでしょうか。そしてこれが実は聖書の語っていることであります。私についてきたいと思う者は誰でも自分の十字架を背負って私についてきなさい。祈ります。主なる御神、旧約聖書のイザヤ書の53章の御言葉を繰り返し繰り返し学び続けてきました。何度学んでも学びきれず、分かったと、もう分かったと言い切れない思いがいたします。でもここに私たちはあなたの深い深い御旨、主イエスキリストが私たちのためにしてくださったこと、それがほんのわずかであっても、ここに映し見ることができます。口を開かなかった、口を開かなかったと言われているように、イエス・キリストが不当な裁きを受けて私たちの罪のために十字架に死んでくださったことを思います。私たちが正しいものと呼ばれるためにキリストが 自ら私たちの身代わりに罪を背負ってくださった、そのことを覚えます。私たちのこの地上にもいろんな苦しみがあります。悲しみがあります。その中で私たちはどうしていいかわからなくなりますけれども、どうぞこのキリストの後をついていきたいと思います。苦しみを負いながらも生きていくことを、あなたの御旨に従いながら続けたいと思います。一年の歩みを歩み始めたばかりの私たちをどうか顧みてください。ここに集っている一人一人の上にキリストイエスの顧みと恵みがありますように、主イエスキリストの御名によって祈り願います。アーメン。